説教イエスの真実志戸本牧師。
今朝の今朝の説教の結論というのは、ルカによる福音書11章の今日読んでいただきました最初の言葉の、一番最後の行にこういう言葉が書いてありますね。イエス様が言われた言葉でありますが、あなた方は八日や運行やあらゆる野菜の十分の一は捧げるが、正義の実行と神への愛はおろそかになってはいないか、これこそ行うべきことである。正義の実行と神への愛、これこそ行うべきことであると、このことが今日の、説教の結論であります。イスラエルでは神殿に捧げられる地の産物、例えば小麦の季節になれば小麦を神殿に捧げる、大麦、ブドウ、イチジク、ザクロ、オリーブ、蜜、そういったものが取れた、そういう時に神殿にそういう捧げ物をするという、そういう習慣がありました。また祭司の生活を支えるためにその産物の十分の一がこう捧げられていたというふうにも言われております。イエス・キリストはパリサイ人に対して、あなた方はこのそのようなことをしているけれども、大切なことは今言った正義の実行と神への愛ではないかというふうにイエス様は言われた。口語訳聖書ではここに義と神に対する愛をなおざりにしているというふうにここのところが訳されておりました。正義の実行という言葉のところが、義と、元の言葉がそういうふうになっているということですけれども、正義あるいは義というのは、実はこれは隣人に対する義、隣人に対する愛、それと神への愛、神に対する愛、そのことを心を込めてなされることが必要だ。隣人を愛するということと神を愛するということ、この2つだというふうに言われたわけであります。これは先週もありましたように、神様は私たちのその内面だけでなくて内面もの生活もともに養い育ててくださる、それが聖書の神であります。律法の全体は神を愛し、神を大事にし、隣人を愛する、隣人を大事にすると、このこと、この二つに要約されると。実はこのことが、他の聖書のところで律法学者がイエス様のところに来て、あらゆる戒めの中でどれが一番大事ですかというふうに問うた場面で、イエス様がこの言われた答えがあります。第一はこれである、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟は隣人を自分のように愛しなさい。これに勝る掟はない。そして律法学者はこう言った。神を愛し、自分を愛する、隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。そういうふうに適切に答えた。これに対してイエス様は、あなたの答えは正しい、あなたは神の国から遠くないというふうに言われたということが、これはマルコ福音書12章に出ております。私たちもこの掟の正しさをもう知っております。そうだ、律法の全体は、聖書の全体は神を愛する、神を大事にするということと、あなたの、私の隣人を大事にするという、この二つなんだということは、我々もよく聞いておりますし、我々もよく知っているんですよ。 だからそういう意味で我々は神の国から遠くないんです。遠くないところにいる。近くにいる。確かである。であるからその次に、ではその神の国にどのように入っていったらいいのか。神の国のところに近くにいるんですよ、我々は。教会に来てるっていうことも近くにいると確かなんですよ。じゃあさらにそこからですね、その壁を破って、本当に神の国に入るということをにはどうしたらいいのかということが、まあ次の課題になってくるわけであります。イエス様は今日のところで、パリサイ人や律法の専門家たちに対して、特にあなた方はこの不幸だという言葉が今日の42節のところにも、まあ、不幸だと、そしてこれが43、44、46、47、52というところに、繰り返されて出ているわけです。そして皆さんよくご承知の通り、マタイ福音書にも実は同じような言葉が出ております。まあ、マタイ福音書の方では、まあ、7つの、まあ、不幸というか災いというか、そういう言葉が出ております。で、今日のルカ福音書は、まあ、6つになっているわけでありますけれども、まあ、これはお互いにこう関連のあるということを示しております。で、この不幸というふうに訳されている言葉は、実は単なる、批判とかですね、そういう言葉ではなくて、旧約聖書の預言者が使っていた言葉をイエス様は取り出してですね、人間の現実が実はあの旧約の時代と何にも変わっていないということに対して本当にこのことを嘆いておられる。しかし聖書はこの悲惨な現実を最後のところでですね、イエス様はこの担ってくださったというそういうことによって実は私たちは神の国の恵みの中に入っていくということがその突破ということができるようになったんだということを語っている。つまり救済の長い射程を持っている言葉であるというふうに言えます。単にここで一人の時代のある時代の律法学者やパリサイ人のそのことを単に批判した不幸だという災いだというふうに言ったんじゃないんですね。そのことを通して実は最後のところにはこの救済に救いにこのにつながっているそういう言葉であるというふうに理解されます。この災い、まあ公語訳では災い、あなた方は災いだというふうに訳されてたんですね。で、この新教訳、教導訳では不幸だというふうに訳されておりますけれども、この言葉というのはその言葉というよりも思わず発せられる嘆きの感嘆詞、ああなんたることだ、そういう思いですね。これは実は死者を悼む歌などにもに使われる言葉である。本当に今まで生きてた人が亡くなって息をしなくなって、そこに人間の深いもう最大の悲しみがあると思う。そしてその旧約聖書の中でというふうに申し上げましたけれども、その元になっているのが例えば旧約聖書の紀元前8世紀の預言者アモス。アモスというのは旧約聖書の預言者の中での記述預言者と記されている言葉ですよね。アモスとかイザヤとかエレミアとかそういったことの預言者の中で一番最初の、まあ、紀元前8世紀の預言者ですよね。で、このアモス書の中にこういう言葉が書いてあるんですね。災いだ、シオンに安住し、サマリアの山で安逸を貪る者らは、お前たちは象牙の神台に横たわり、長い杉に寝そべり、牛舎から格子を取って宴を開き、盾ごとの音に合わせて歌に興じ、ダビデのように楽器を考え出す。大きな杯で葡萄酒を飲み、最高の好意を身に注ぐ。しかし、ヨセフの破滅に心を痛めることがない。ああ、なんたることだ。これが災いだっていう言葉なんだ。そしてこのアモスは、 そしてこのことはついにですね、このイスラエルの国というものがこのアッソリアによってですね滅ぼされていくということを嘆くわけです。まあ、そのことを見てるわけです。なんたることだ、イスラエルの死を悼んでるというふうに言っていいと思います。そしてその後にですね、すぐに続いたアモツの子イザヤ、これは普通第一イザヤというふうに言われているわけですけれども、このイザヤ書ですから初めの方にある言葉ですね、まあ、5章ですか、これも災いだ、朝早くから濃い酒を煽り、夜更けまで酒に身を焼かれる者は、主演にはことと盾ごと大包と笛を揃えている、だが主の働きに目を留めず、見ての技を見ようともしない、それゆえ火が下のように藁をなめ尽くし、炎が枯れ草を焼き尽くすように、彼らの根は腐り、花は塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の教えを拒み、イスラエルの聖なる方の言葉を侮ったからだ。アモスとイザヤはほとんど同じことを言ってますよね。同じようにイスラエルがアスリアによってですね、この紀元前8世紀の時はアスリアでした。アスリアによって滅ぼされていくだろう。そのことを嘆いている言葉でありますね。ああ、なんたることだ。その言葉をイエス様は取り出してきているわけですよ。そしてイエス様は今いる、目の前にいる、ここではパリサイ人や律法学者という人たちに対してこう言った。あなた方は聖書の言葉を扱っているにもかかわらず、扱っていながら、43節ではですね、こういう言葉を言った。43節ですかね。あなた方は街道では定席につくこと、広場では挨拶されることを好む。そういうふうに言った。まあ、広場ではみんなから尊敬を受けるような先生というふうに言われる、そういうことを好む。さらに44節ではですね、あなた方は人目につかない墓のようなものであるというふうに例えられた。これどういうことかというと、当時のイスラエルのお墓っていうのは、まあ、岩を くり抜いてですね、横穴っていうんですか、横穴にこのご遺体を入れるという、そういうようなところで、そうしますとその岩の上に、まあ、道路がこうあってですね、何にもなければそれが下がお墓だっていうことがわからない。ですからマタイ福音書によると、そのユダヤ人は特に前回もずっと見てますように、汚れるっていう、この異邦人とかですね、そういったものに触れるとか、そういったものに触るとかと、自分たちは汚れてしまうということを恐れて、そのことをすごく気にしてたんですね。ですからマタイ福音書では、お墓があるところはこの白いこの印をつけてですね、そこは踏まないように、踏んじゃうとこの汚れちゃうからという、そういう習慣があったんですよね。ですけど、ここでルカ福音書は、まあ、その白い印をつけるっていうようなことは書いてないんですけども、まあ、そういう表現はとはちょっと別にですね、そのあなた方がこの歩いている道路の下が実はお墓だと、で、あなた方はそういうものじゃないかというふうに、まあ、イエス様は皮肉った、言われた。つまり人々は気がついてないわけですね、何も目印がないから。ところがその下はお墓のように、まあお墓は骨が満ちているんですね、汚れているという、まあそういうものですよね。あなた方の内面は墓のように汚れたものを内蔵しているということをイエス様はここでは言った。醜さを暴露した。さらにその下の段の46節にはですね、あなた方は預言者の墓を建てている。一般には墓を建てるということは、預言者の遺徳を忍び尊敬するような行為ですね。先祖を大事にしているような、そういうふうに見えますよね。しかしキリストは言われた。あなた方は本当に預言者を大事にしているのかっていう。48節。あなたたちは先祖の仕業の証人となり、 それに賛成している。それはどういうことか。それが51節のところに具体的に書いている。天地創造から今に至るまで、神様が世界を作ったから今に至るまで、51節、アベルの地から祭壇と聖女の間で殺されたゼカルヤの地にまで及ぶ。どういうことか。最初のアベルの地というのはお分かりだと思います。これは最初の人類の最初の兄弟の殺人、カインが弟アベルを殺したっていうあの出来事ですよ。なんでカインは弟アベルを殺したんだ。それは自分の捧げ物が神に顧みられないで、弟の方が神様にですね、顧みられてるっていうことがあったからですよ。でそのことの意味は、この、まあ、今置くとしましてですね、まあ、とにかく自分の方が顧みられなかったということでもって、なんだあいつは、ということでもって、兄、カインは弟アベルを殺した。このことを捉えたときに、私は弟の番人でしょうか、私は知りませんと言ってしらを切ったんですよね。しかし神様は言われた。お前がたとえしらを切ったとしても、お前の弟の血が、血の中から私に叫び声が聞こえてくるんだと神様は言われた。その責任は、お前の責任はですね、なくならないぞと言ってるわけですよ。で、2番目のですね、これは、この、ゼカルヤの血というのはどういうことか。これは紀元前9世紀、南ユダの王様、ヨアシという王様がいたと。で、その時に、神様は偶像礼拝から、この、立ち上がらせるために、立ち返らせるために、預言者を次々に使わして、で神のもとに帰りなさいということを言った。ところが王様は耳を貸さなかった。この王様が、で最後に王様ヨアシに仕えていたその祭司のヨヤダという祭司が、忠実な祭司がいたんですけど、実はその祭司が死んだもんですから、その息子を、このゼカリアという息子をこの、王様のところに使わした。お父さんが一生懸命王様に仕えてくれたから、仕えたんだから聞いてくれるだろうと思ったんです。ところがですね、王様は、この、聞かないんですよ。そして、王様の命令によって、主の神殿の庭で、この息子のゼカルヤを石で撃ち殺した。ゼカルヤは死に際して言った。主がこれをご覧になり、責任を追及してくださいますように。そう言って死んだ。そして51節、イエス様は言われた。そうだ、そうだ、言っておくが、今の時代の者たちはその責任を問われると言った。これはどういう意味だろうか。カインの罪の責任がお前たちの責任だというふうに言うんだろうか。そういう意味だろうか。そういうことではないと思いますね。カインの罪の責任はカイン自身が負わねばならないものですよね。だけどここでイエス様は、今の時代の者たちはその責任を問われるといったことの意味は、カインもヨアシも神の言葉を無視してそのような殺人を行ったことは確かですよ。時代も状況も違うんですよ。しかし、いずれも、祭司のですね、この言葉を受け入れようとしないし、そのようにして、神の言葉を無視して、殺人を行った。今の時代の者たちにも、今あなたは神の言葉を無視して生きていないかと、そのことが問われてるんですよ。昔の話だと取り上げましてですね、カインの責任は確かにカインですよ。しかし、今あなた方は神の言葉を無視して生きているんではないのか、その責任が問われるんだと言ってるんですよ。その責任が神の前に問われているのだとキリストは言われた。ファリサイ人は聖書を扱いながら、聖書の根本である 生ける神の前に生きていなかったということでしょう。形の上でいろんなことを教えたり、あるいは捧げ物もしてたんじゃないですか。で、パリサイ人っていうのはご承知の通り、これいわばこの祭司ではなくて、いわゆるこの素人のそういう集団の中でこの律法にこう学んでいた、そういう人たちだったんですよね。ですから捧げ物もちゃんとしてたわけです。その根本である、しかし聖書の言葉をたくさん知ってました。いろんな細かいことを教えてました。だからここでですね、最初のところに出ている発火とか燻香とかあらゆる野菜の10分の1、そういうものを、そういうものも取れた時にそのことを捧げるっていう、ほんの小さなことですよね、ある意味では。そういうことやってたんですよ。細かいところも、ずっと細かいところもやってたんですよ。しかし根本的なところで、あなたは神の言葉を知っていながら、神の言葉の根本にある生ける神の前で本当に生きているのかということであります。そのことが問題だとイエス様は言われた。ただ人の目の前に、人の目だけを気にして生きているんじゃないのかということです。パウロはガラテヤ書の中で割礼の問題をこう言った時にね、あなた方は神に喜ばれようとしているのか、それとも人に喜ばれようとしているのか、神に気に入れられようとしているのか、人に気に入られようとしているのかというふうに問いましたね。神に喜ばれようとしているのか、それとも人の目だけを気にして人に喜ばれようとしているのかということであります。神学校時代に受けた授業の中で忘れられない授業が一つありました。それは、私は新約聖書の、竹森先生という、今も亡くなった先生に習ったんです。その時にその授業の合間でこういう話をされたんですよね。日本でキリスト教公用というカルバンの翻訳をしたのは、今は渡辺先生の役が残って知られておりますけど、実はその前にその中山正樹先生という、これは明治学院の先生であった方で、実はこの教会でも説教したことのある先生なんですよ。その方がキリスト教公用というものを最初に日本でその、訳された三巻本になっているんですよ。そしてその先生が、竹森先生の授業でですね、私がたちに語ったことと、その訳されたちょうどその後だったらしいんですけども、その中山先生にが自分たちに、まあ竹森先生もそのことを聞いたらしいんですけど、そのキリスト教公用という、まあ、大有名なね、大事な書物があるわけですよ、ね、大きな影響を与えているものです。そしてその役をなさった後に、キリスト教公用、カルバンのキリスト教公用というのは一体何なんですか、膨大なものを訳されて、最後にじゃあ何が自分に心に残ったかと言った時に、カルバンは神の前に生きるということ、このことを書いてるんだって言ったんですよ。これをラテン語で言うとコーラムデオって言うんですよ。デオってのは神ですよね。神の前に生きる、このことが実はあの膨大なキリスト教公用の根底にあるものだ、根本にあるものだ。我々は全部そんな初めから終わりまで読めれる人いないでしょう。しかしそのエッセンスのエッセンスは何だ、神の御前に、生ける神の前に生きるということだ。単に生きればいいってんじゃないですよ。どういうふうに神を信じ、どういうふうにキリストを信じ、どういうふうに聖霊を信じ、どういうふうにキリスト教会に仕え、そしてどういうふうな私たちはこの世で生きていったらいいのかという、そういうことが膨大なものを書いてあるわけですね。しかしその根底にあるものは何だ、それは 神の前に生きるということだ。人間の前じゃないよ。人間の目の前じゃないよ。人間の目を気にしてるということじゃないよと。人が見ていようと見ていないと、時代が先だろうと時代がどんなであろうと、神の前に生きるということ、そのことが信仰の根本にあることなんだと言ったんですよ。キリスト教行為はこれだって言ったんですよ、あの役者が。キリストはこの点を律法学者パリサイ人たちに対して問われたんですよね。そしてここでですね、律法学者パリサイ人っていうのは、いわばこの偽善的になりやすいですよね。偽善的はどういうことか、人の前でいい格好しようとするからです。人に喜ばれようとする、そのことが先立っていくとどうしても偽善的になったりしますよね。本当は違うんだけど、人の前にやっぱよく見せようとする思いがあったら、で島村先生、まあ、この隣の富士見町教会の牧師だった方ですよね、仲介書を書いてるんです。読んでみました。こう書いてあるんですよね。パリサイ人の偽善とはどういうふうにして生まれるんだと。それは何を拝するかよりもいかに拝するか、これは礼拝するっていうことでもいい、何に祈るかよりもどう祈るか、そのところを狙って生まれるのがファリサイ主義である、偽善である。我々も信仰生活の中でですね、何を礼拝するのか、何を拝するかよりもどういうふうに礼拝したらいいんだろうか。礼拝するときはで、ね、こう敬虔な格好でですね、こうやってひざまずいて祈るんだよとかね、あるいはですね、そうですね、何に祈るかよりもどういうふうに祈るのか、どういうふうな作法でやったらいいのかということ、そういうことだけが中心になっていくときに偽善が生まれるっていうんですよ。主のお言葉の前に常に立たされることによって、すなわちいつも根本的なところをものを見せられることによって、この偽善が取り除かれていかねばならないんだというふうに書いてます。だから皆さん礼拝生活の中でね、ああ何か礼拝するっていう気持ちになった時に、ああ私はもうしばらく礼拝に来てないからね、あの人どんなふうに思うんだろうかとかね、牧師はどんなふうに思ってんだろうかね、そういうことだけを気になって、今日はどんな服着てったらいいんだろうかとかね、そういうことだけが気になってしまうと偽善的なものになるし、神の前に本当に礼拝する気持ちがあるのかということですよ。過去がどうであろうと、今私は神の前に、行ける神の前に礼拝するんだ、今日礼拝するんだ、このことが明確であること、パリサイ人はに対してイエス様はそのことを問うたんですよ。イエス様は先ほどパリサイ人を攻撃するような言葉を言ったと、災いだ、あなた方は災いだというふうに言いましたよ、言ってますよ。しかしそれは先ほど言ったように旧約聖書の時代からですね、アモスが言ったんですよ、イザヤが言ったんですよ、この言葉イエス様が初めてじゃないんですよ。あの時も同じだったんですよ。そしてエレミアはどうですか、預言者エレミアは神の言葉を語ったために迫害され、井戸の中に入れられたり迫害された。そしてここでは、この具体的なところではゼキャリアはですね、祭壇と聖者の間で殺された、殺害された、預言者はそういう運命をたどった。神の言葉を聞く誰もいなかったということなんですよ。ほんのわずかなものだけが神の言葉を聞いたんですよ。そして神の言葉を礼拝、神の言葉を聞いて 生ける神を礼拝するものとなっていったんですよ。イエス様はイザヤ書53章にも読まれただろう。イザヤ書53章もまた苦難のしもべと呼ばれている予言の言葉じゃないですか。人々から見捨てられ、軽蔑され、最後はほふり場に引かれていく子羊のように彼はほふられた。この神へのこの背き、災いだ、救いようのない人間の姿、その出来事を終わらせる、ここにイエス様は立法の終わりとなられたという言葉が後の方で引用しておきましたけれど、キリストはすべて信じる者に義を得させるために立法の終わりとなられた。立法を成就したという意味ですね。これは立法を完成したという意味ですよ。聖書の言葉を本当の意味で完成させられていかないかならなかった。しかしそのためにイエス様は、イエス様もまた預言者と同じ、一人の預言者と同じように殺されねばならなかった。しかしイエス様は単なる預言者の一人であったのではない。預言者ができなかった罪の贖いの救いのために、人間を本当にそういうところから救い出すために、そういう罪を贖うためにイエス様は十字架につけられねばならなかった。パリサイ人は終節の御言葉と御業を見ても、そこに神から使わされた者の知恵と力を認めることを拒んだ。イエス様が良い盲人の目を開けた、あるいは足苗の 足を癒された、そういう時に必ず文句をつける者がいたんですよ。それがパリサイ人ですよ。その一つはこれじゃないですか。かえってイエスをベルゼブル、あれは悪霊の親玉だからあんなことがやってるんだ、やれるんだと言ってケチをつけた。そして本当に神の子である、イエス様は神の子であるということを受け入れようとしなかった。だから52節、彼らは、パリサイ人は、自らの神の国に入らず、信ずる人をも妨害して神の国に入れようとしなかった。こういう人にイエス様は取り囲まれてたんですよ。今だと同じじゃないですか、皆さん。自分一人で教会に来てる人、みんな自分のことをよく思っている人だけじゃないじゃないですか。しかし心配するな。イエス様はですね、そういう私たちと共にいてくださる。そしてイエス様は私たちに本当の救いをお与えになってくださる。この災いだという言葉が6回、そしてマタイ伝7回繰り返されているということを申し上げました。マタイ伝の方、この災いだっていう言葉と反対に、あなた方は幸いだっていう言葉があるじゃないですか。三条の説教ですよ。で、それが、この災いだっていう言葉と、幸いだっていう言葉が、まあ、この対応してるっていうんですか、コラボしてるっていうんですか。例えば、マタイ福音書のあの三条の説教の中にはですよね、心の貧しい人たちは幸いだ。あるいは悲しむ者たちは幸いだ、あなた方は慰められる、そういう言葉が書いてありますよね。あるいはこの三条の説教のところで、義に飢え渇く人たちは幸いだ、憐れみ深い人たちは幸いだ、平和を実現する人たちは幸いだ、義にのために迫害されている人たちは幸いだって言ってる。イエス様はそういうものへと私たちを作り変えてくださっていく。迫害されても心配するな、あなたは慰められるだろう、 そういう慰めをイエス様は与えてくださる。悲しむ人たちは幸いである、その人たちは慰められる。柔和な人たちは幸いである、その人たちは義を受け継ぐ。こういう中にあっても、あなた方は柔和なものであれ、それが本当の幸いだ。こういう中にあっても本当に謙遜に生きていきなさい。そういうことを、実現を可能にしてくださるのは、実はこのイエス・キリストが私たちのところに来てくださったからですよ。だからこの災いだっていうこの言葉は、パリサイ人を攻撃しているように見えるんですけど、そうではないと。ああ、パリサイ人もなんとこのかわいそうな、それはパリサイ人だけじゃない、我々も同じだと思う。そういう私たちが、しかしここに本当の災いであるもの、悲しむべきものであるものたちがですね、このイエス・キリストの存在によって慰められていくもの、喜びに生きるものと変えられていく。裁きではなくて祝福のもとに、許しを与えられていくものとなっていくんだという、そういう恵みが実は全体として語られているんだということであります。そういう立法に人の目でだけで生きているような、そういうところに終わりをもたらしたのがキリストなんだ。あなた方も神の、生ける神の前に生きていきなさい。苦しい時があるかもしれない。しかし心配するな。あなた方は慰められる。キリストによって慰められる。私が共にいるというふうに言われた。まさに、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。これパリサイ人。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。ヨハネ伝5章。私たちは今日このパリサイ人のこの問題から、私たちもまたですね、時に偽善的になったりする時があるかもしれません。しかし心配しないでですね、本当にイエス様がそういう私たちのために立法の終わりとなって十字架についてくださった、そして救いの道を、本当の平安の道を、忍耐の道を私たちに示しておられるんだということを、ここから今日のところから受け止めて、今週もまた歩んでいきたいのであります。お祈りいたします。